壮大なスケールの
話だけど、うん、ちょっと遡ってなんかこう、はい、コメントすると、はい、さっきのこう、元々の面材にこう平面を、
うん、
平面をこうつけることができるっていう、まあ、ところは、はい、若干その、まあ、そのリボのフロップにも関わってくるんですけど、うん、まあ、印刷技術ができたってことも
大きいです
ね。
技術的にはそれが確かにでかいと思います。
うんうん、
ただ、まあ、それは多分その流通と関わってはいるんですけど、うん、日本のその古い伝統で言えば、例えば、縦盤子っていうのかな、うん、とか、要するに建築模型みたいなものは昔からあるんです。
うん、
でそれにはこうその間取り図が書いてあるので、うん、まあ、手書きでそういうことをやるっていうことは当然できるんだけど、
うん、
ですね、うん、ただまあ今回のそのペパクラの条件に印刷による仕上げを含むことみたいな、
うん、
ちょっと言い方を忘れましたけど、印刷することによって完成するものっていうのは、
そうですね、うん、
その当然まあいろんな条件があって、要するにリマスターですって販売するみたいなことも含めてですけど、うん、印刷してそこに何かのイメージを貼り付けることで、
うん、
このペパクラができるよっていうのは結構本質的なところなんで、これが条件に今組み込まれているというのはそういうことです、
うんうん、そう、ペパクラ、そのペパクラ製って結構難しい、うん、まあ、最初の話でも結構難しくって、でペーパークラフトってだけでこう調べると、うん、なんか紙で作ったクラフト全部はペーパークラフトなんですよ。
そうですね、うん、緩く取れば本当に何でも入ってしまうので、
うん、
でだから作家さんともそのいろんなやり方をする中で出てくる、
うん、
要するにこれすごく嫌な依頼だと思うんですよ。これ作家さんもたくさんいらっしゃると思うんで、自分が言われたら、僕が逆に作家で言われたら嫌なんですよ。だってなんか要するに一発ボケしろって言われてるようなものじゃないですか普通にその立体を作っても多分つまんないねって言われちゃうので、
うん、
何かしらひねりを加えなきゃいけないんで、皆さんいろんなことを考えてくださってでそうすると結局そのペパクラ製のギリギリのラインみたいなのがついてくるんですよね、
うん、
でそうすると糊付けがない場合これペパクラって言えるかなとか、折ってないけどこれペパクラなのかなとかそういうことをまあ必然的に我々も考えて、うん、結構裏でこう協議をしてこれはどうなんだろうなみたいなことをやってたんですけど、
このルール作ったらこれは禁止だなみたいな、うん、禁止できるなみたいな、
そうですね、
だから狂気のペーパークラなんですよね、これは結構今ペーパークラとペーパークラフトと呼ばれて想像できるペーパークラ、
うん、
うん、
まあ折らないブロックみたいなものたくさんあって、パリパリって剥がして使う、トランプみたいなのリボンよくあるんですけど、そういうものは、うん、まあ、紙素材のペーパーなクラフトなのかもしれないですけど、我々の言うところの今のペーパークラではないんですね、うん、やっぱり何らかの形でその平面的なものを立体として利用するっていうところは多分肝心なところであって、まあ、それを現実的なその言葉で言えばハサミを入れて糊しろがあって織りを含むみたいなことをすれば、まあ、必然的にどうやっても3次元になっちゃうかなみたいなところで今条件が加わってるっていうところですかね、
うん
うん、
あとまあもう一個補足すると、まあ今のはまあソイラさんのテキストもそうなんですけれど、基本的にはまあその、ピカソ以降の、まあに見られる、まあ面材を折り曲げて作る彫刻の歴史をたどったようなところがあって、うん、ただまあその一方でもう一点こう今のペパクラが持っているこうマルチプル的な側面、うん、だから僕が今回やりたかったのはその、ペパクラっていう仕組みを作ってアートのマルチプルを作れないかっていう試みでもあったわけなんですよ、う
ん、末永さんがそもそもあれですね、もともと関心を持ってたのはあのムナーリのポップアップ的なこう、
うん、
あれって今画像ないんですか、ありました、
入れました入れました、そうですね、まあ、これも各作家さんにこうペパクラでこういうものを作りたいんですよっていう時に例示してたんですけれど、まあ、僕がこういうものに興味を持った一番下にありますね、はい、きっかけというかにこれがブルーノ・ムナーリっていう、まあ、イタリアの主にデザインの領域で活動されしていたあの、アーティストなんですけど、彼がまあ50年代から50年代だから60年それぐらいに作っていた、ポップアップって飛び出す絵本の仕組み、 折によって、まあこれパタンと畳めるんですけど、畳んで、まあ、ちょっと広げるとこう立体になるっていうような、仕組みを使って、彫刻を作っていて、で、まあ、彼はなんでこんなものを作ったかっていうと、その彫刻、いわゆる彫刻っていうのはこう美術館に行かないと見れないものだったりするんだけれども、こういう形で彫刻を作れば、まあ簡単に持ち運べるし、まあ、旅行にも持っていける。なんかこれは、旅するための彫刻っていうタイトルがついてるんですけど、まあ、そういう形でこう人の生活を豊かにできないかっていうのが、まあ、ルムライの大きなテーマだったので、うん、なんかそれと近いことが、まあ、ペパクラの仕組みを作って作れないかなっていうのが、うん、まあ、アイデアの元にはありました。
うんうん、そう、まあ、それこそ付録的に作るんであれば、うん、結局 A3 フルに使ってもそれを立体的に起こそうとするとこのぐらいのサイズになっちゃうんですよね。A3 より絶対でかくなることはないわけですから。なのでそういう意味でも持ち運びに向いてるし、こう、まあ、ポップアップの場合はね、畳めるっていうのは非常に重要な要素で入ってきていて、それは今回はそのルールには入れなかったんですけれども、ただやっぱりそのさっきの歴史をたどってみても、みんなテーブルの上でちょこちょこっとやってるっていう机の上で完結しちゃう世界っていうのは確かにあって、それは移動はしやすいはずなんですよね、重たい彫刻ではなく。
うん、多分ね、なんか堀さんとかこれ見てんじゃないかなって気がしてるんですよね。
いや、本当はポップアップってでもどんどん進化というか、今、うん、グリーティングカードとかでよくありますけど、絵本の領域でもなんかむちゃくちゃ複雑なポップアップがあって、うん、今息子たちが飼ってるそれを見てそれ大好きなのでわーっと見てるんですけど、うん、本当にこういう世界って、だからちょっとした工夫でものすごい創造的なことができるっていう意味では非常に面白いですし、まあ、今回の試みもだから面白かったですね。こう、あ、こういう風に出てくるのかって、本当に実際に皆さんが出してくださるまで何が出てくるのか分かんないし、どういう展示になるのかも分かんなかったんですけれども、うん、作品の話してるとでも時間がだいぶ押しちゃってる。
どうしよう、作品の話をするか締めるか質問受けるか。
質問受けましょうか何か会場からご質問等あれば。大丈夫ですか。そう、今全然話には出なかったですけど、どなたが言ってたか、最初の方にどなたが言ってくださった展開図自体がすごい綺麗っていうのが、うん、もう一つペーパークラフトのいいところというか、他にはない。展開図萌えじゃないですけど、なんか展開図って見てるだけですごい楽しくなるのって私だけですかね。そんなことないですよね。多分皆さん展開図好きだと思うんですけど、このね、伊藤さんのやつとかこうやばいです
ね。やばかったですね。
全くどういう形になるか分かんない
ちなみにこれタイトルはね、23面体だったかな、なんかその 面数をそのまま予約したらしいんですけど、
展開するってすごく面白くて、だからこう3次元の立体を2次元に展開してるんですけど、これ4次元の立体を3次元に展開するみたいなことも思考的には行われていて、テセラックっていう有名な形があって、うん、まあでも我々の頭ではその立体的には想像できないんですよね、うん、4次元立体を展開、その4次元立体の展開図が3次元の立方体じゃないけど立体として現れているみたいな、そういうことをこう考えると、いや幾何学のその 遮影といいますか、こう展開したり、それを別の次元にこう投影したりするっていうのは、うん、キュビスム以降の画家たちにとっても非常に重要な問題で、その辺をずっと数学者と一緒にやってたグループがあったりして、それこそさっきの岡崎さんの展覧会でもその辺の言及がありますけれども、うん、その辺も考えてみるとこう展開図っていうことだけでも、
うん、
たくさんご飯を食べれそうなネタがいっぱいあるなと思っていて、まあ、テキストではちょっとダジャレ的にですけど、ロザリンド・クラウスという人が彫刻をこう特に60年代以降の彫刻というのがアースワークとかランドアートとか非常にこう規模が全然違ってくる、今までのものとしての彫刻じゃなくなってくるものをどういうふうに彫刻として捉えるのかっていうところで、エクスパンデッドフィールド、展開された場というふうに日本語で訳されてましたけれども、という言い方をしていて、まあエクスパンデッドなんて本来的には拡張された場所だと思うんですけど、なぜかその公約では展開されたいなって言って、で展開された図というか、さっき、加点面っていうのを英語で引く と、エクスパンデッドではなくてディベロッパブルサーフィスなのかな、加点面というのは、うん、ディベロップできるサーフィスなんですね、うん、なのでそこの微妙なニュアンスの差とかがどうなのかっていうのは分かんないんですけど、まあそういうこうロザリンド・クラウスの展開された場をもう一回展開からこう座布団になってみるとどうなるかみたいな言葉遊びをこのテキストの中で、うん、ちっちゃいですけど図を載せてみたりしています、
うん、じゃあちょっとせっかく小野さんの個展ではあるので、なんか小野さんのペパクラの話をちょっと、うん、なんか今回でも展覧会見てると結構もうこの時点でもう造形がペパクラ的じゃんっていう思えるのがしかないんだけど、結構なんか苦労してましたよね。
そうですね、今回その添田さんのリボンの付録の話で思い出したんですけど、うんうん、私もリボンとか仲良しを買っていたので、うん、付録とかを手に取ってるんですけど、私はペーパークラフトというものを作ったことがないですね。なんかその時に多分切ったり折ったりしたくなくて、綺麗な状態のままで保持していたかったので、多分今回もなんでそのペパクラとはこういうものだっていうその折りがあって、のり付けをしなくてはいけなくて立体物になる、こうでなければいけないっていうのはまず何なんだろうっていうところもちょっと思ってたのの認識のちょっとズレが自分でもあって、うん、まあそれがあって、まあ出したものがやっぱ案の定返ってきてしまったんですけど、
うん、
そう、なんでしょう。でもその今回その他の作家さんたちのものも先にできたものから画像で見ていて、
うん、
で、まあ、私はそのペパクラに馴染みがなくて、こう作っていくワクワク感、造形する楽しみみたいなものをそんなに感じ取れるものがまずなかった立場から作っていたので、うん、ただその展開図が想像できないっていうこととかで見ると、
うん、
今回は画像を先に見ていて完成図がこれですよっていうのがあって、昨日初めて一式各作家さんの展開図を見た時に、やっぱりこう一枚の紙ペラとしての魅力がすごくあったので、私はやっぱり紙を組み立てることの楽しさというよりは、できたものから展開図を想像する方が、あ、なるほどなっていうふ
う
に思ったので、まあちょっと出発が逆かもしれないんですけど、
うん
うん、作り方のどっちが先かみたいなのがすごい難しかったなと思って、
うんうんうん、
すごい辛かった
いやそう、苦労
すいません
そう、でそもそも肝心なことですけど、その普通ペパクラって何かを再現するわけです
ね。そうですね。そうそう。
リボンの鱗にしても宝箱というものがあって、それをどう再現するかということなんだけど、今回のものは当然 再現してはいけないという縛りはないんですけど、うん、やっぱり皆さん案の定何も再現しないとか、再現する元々のなんか明確なものがない形で多分スタートされてて、それが難しさをさらにこう拍車をかけているというか、別に何を作ってるんだか分かんないわけですよね、これって。
その彫刻になるっていうのっていうのは、うん、その例えば紙を折るっていうことでもしかしたら人にとってはそれが彫刻になるかもしれないっていうことにもなると思うんですけど、今回は添田さんと千永さんの中では、まあ、ただ折っただけとかっていうことでは立体物として認めなかったっていうことですか。
そうですね、だから、うんうん、まあ、ペーパークラフトっていうのがもともとやっぱりどうしてもテーマとしてあったので、うん、そこをその言葉に適合するためにはやっぱ折るだけでは成立しないかな
と、うんうん、折り紙類との差ですよね、うん、そこが、うん、
もちろんだからおっしゃるようにその折っただけで空間は当然できるし、そこで立体的な構造というのはできるので、それで作品として成立するものが確かにたくさん多分可能性はあると思うんですけど、そこまでラディカルにその条件を突き詰めたいというよりは、まあ、もう少しその反復のことも考えて、この A4 の半径でとか、そういう細かい条件もつけた上で、ペーパークラフトというものをこう作ってみたというのが先にあったのかな。
です。
やっぱりそう、皆さん結構原理的に追求をしてた気がしていて。
だからまあ、もう伊藤さんはまあそれの極限みたいな形で、そのもう折りと乗り代に対する接合だけでもどこまでできるかみたいな。
そうですね。
し、まあ、富井さんはもうその折ると接合をもうほぼ一つに絞り込んだ上で、それが同型としてどうできるかみたいなことを作ってくれたし。
だからまあ、あとはだから上田さんなんかはね、普段やってるその元々立体的なものを写真にっていう、やっぱりその立体と平面の行き来みたいなものが、さっきのその彫刻史的にも重要だったんだけど、それをさらに全然違う形にまた立体化して、で今回の展示だとさらに別カットをこう用意してもらうことで、そのある立体っていうのがどこにあるのかみたいなのがよく分からなくなってしまうような事態っていうのがまあ面白いかなと思うし、もう山口さんの場合はもう本当に A4 ギリギリいっぱい使うみたいなことがそもそも条件も自分の中で多分ありましたよね。で一番最小限の、成立する立体ってなんだろうみたいなところで、
なおかつまあその平面の時の美しさとどう立体がバランスするかみたいなこと、
あとはやっぱりとにかくその作るのが一番楽しいので、ぜひ皆さんに買っていただいて、手を動かしてですね基本簡単なんですけど、伊藤さんのだけがむちゃくちゃ突出して難しいですね私も展示用に、ね、昨日一生懸命作ったんですけど、もう作りためないですっていうぐらいの複雑な、
できればいっぺんカラーコピーして練習するといいかもしれないです伊藤さんのだけは。
切って折るだけで結構な時間がかかるので、まあ時間に余裕を持って始めていただけると、
そうですか。
はい、あといいですか、なんか質問とかって大丈夫です
か。あとはまあ各自それぞれ、
はい、
この場にはありますので
、はい、
聞いてください、
はい、じゃあどうも、だいぶ時間超過してしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。